QIC。
続きましてこちらのお便りをご紹介いたしましょう。東京都中野区からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
たたたた大変です。何かとごたごた続きの日本郵便が今度は委託義務違反かと、報道されていると、コンプライアンスとかすっぽり抜け落ちているような気がします、この会社、ということでいただきました。まあなんかねえ、元はね、言ってみれば半分国営みたいなもんだったこの郵便がですよ、まあ民間になってなんかガタガタですね。なんかあの日本郵便のあの赤いあのワゴン車なんか見てもなんか昔はピッカピカだったのに、うん、今なんか塗装が剥げかかってなんかこう艶消しみたいになってるやつが普通に走ってるし、なんか全体的にだれてきましたし、うん、あとその郵便の配達にかかる日数もなんだか伸びてるような気がするし、で、ね、かつて郵政民営化をあれだけ高らかに歌い上げた小泉純一郎は一切サービスの低下はございませんと言ったわけですけど、その発言を聞いた瞬間に、なことはねえだろうと私は思っていて、まあ、猛批判をしたんですけど、やっぱその通り、もうサービスは明らかに低下していると。そして料金だけは値上がりしているという。うんうん、まあもちろんその料金の値上がりはね、仕方がない部分はあるかもしれないですけど、なんかね、もうちょっと違うやり方があったんじゃないかなとか思ったりするんですが、これあの記事がついておりまして、日本郵便が業務を委託するフリーランスの方との取引をめぐり、フリーランス法っていう法律ができたんですけど、フリーランス法で義務付けられた取引条件の明示、まあこういう条件ですよっていうのをこうはっきり見せるっていうのを怠っていた、やんなかったという疑いがあることが、まあ取材で分かったと。で、これは、外部講師による研修など、本社、支社を合わせて380件、223人のまあ、フリーランサーに条件をはっきり示していなかったということですね。うん、で、まあ、うっかりなんでしょうけど、これも、今までとルールが変わったから、よく分かってなかったんだろうなとは思うんですけど、これ、2024年の11月1日から施行されているということで、特定受託事業者にかかる取引の適正化などに関する法律というもので、これはそのいわゆる個人事業主あるいはフリーランサーフリーランスの方、そういった人、まあもちろん一人社長なんていうのももちろん含まれるんですけど、こういった人たちが安心して働けるように発注する側が、その業務委託取引の適正化と終了環境整備の義務を、まあ、課すと。要するに、まあ、雇う側にいろいろ責任が生じるんですよってことは、はっきり、まあ、定義した法律なんだと。で、例えば今、その、日本郵便が、まあ、ポカをやった、その取引条件を明示することとか、報酬が必ず60日以内に支払われること。うん、だから翌々月まではいいわけですね、うん、翌々月はダメなわけですよ。で、あるいはハラスメント対策、あるいはそのたとえフリーランスの人でも育児や介護とか、うん、そういった問題あるわけですから、そういったことに対する配慮、をちゃんとやらなきゃいけない。で、これあの違反した場合はその企業は罰則が設けられておりまして、まあもちろん下請け法ってまた違う法律あるんですけど、下請け法とはまあその違う、その差と何が違うかってこともちゃんと企業側は知っておく必要があるということですね。うん、で、実際にそのこの取引条件の明示義務ってやつは、そのはっきり見せろっていうのは、報酬あるいは支払い日はいつなのかっていうことを書面または電磁的記録、だメールとかそういうのも含めてだと思いますけど、ではっきり見せなさいと。だから口約束がダメですよってことですね。で、その先ほど出たあの支払い日にそのというのはもう必ず原則的に60日以内であると。で、あといろんなものをあんたフリーランスで雇ってやるけど、代わりにさ、ちょっと今度さ、このクリスマスケーキ買ってくれないとか、うんうん、あるじゃないですか、そういうノルマを課すような、そういうのは禁止です。
はい、
だからもしフリーランスでどっかにアルバイトで、それこそタイミーとかもそうですよね、ある意味ね。で、行って、そこで、 あのね、今日はお疲れ、あのね、実はこの、これ買ってくれないかなとかっつって、うん、そういうのが出てきたらこれも禁止なんですよ。で、それと、まあ、もちろん商品だけじゃなくて何かのサービスに金を払えとかっていうのもダメだし、うん、で、そのハラスメント対策や相談体制の整備など、そういったものをちゃんとやんなきゃいけないと。で、さらに言うと、中途解除。途中でその契約を打ち切る。はい、あるいは一方的にギャラを減らす。減額、はい。これ、禁止です。
はい。
なんか聞いたことないっすか聞いたことないっすか皆さん、お客さん。私、中途解除ではないか。中途解除じゃないけど、一方的減額に近いんですよ。これも要するに、これね、書いてあるんですよね。付帯事項書いてあるんですけど、理由なく契約を解除したり、報酬を減額できない。で、これ、なんか、そして、で、まずそもそも取引条件の明示義務っていうんで、書面や電磁的記録で、見たことないですよ、私。あれいいんでしょうかね、国会議員の事務所がそんなことで。
ね。
それは確かに、2024年の11月1日からですか、この法律は。
惜しい。
これが、2022年の夏ぐらいだったら、確実に、もう黒ですよ。
黒ですね。
これだったら、それだったら、まあ私もさ、訴えることもできたかもしれないですけど、これ今、私訴えても無理ですよね。ただ、道義的責任。ありますよね、これね。今のこの件につきまして、労働問題に詳しい木田上陽子さんに聞いてみましょう。
労働問題には詳しくないです。
何に詳しかとね。
いや、何にも詳しくはないけど。
そうなんだろうな。で、
ひどいですよね。
何が？
減額とか。
そうやね。西中島ダダ殿がひどかと。そういうことですね。西中島ダダ上司がひどかっちゅうて言うとでしょ。
まあ、それは聞いてますので。
そういうことですね。
ネットでもいろいろ書かれてますしね。
まあね。でもまあ、だからこのフリーランス法ってのは僕は大事だと思うんですよね。で、これそれこそ、その、私が知っているある政党は、その、まあ、個人事業主との契約というか、なんか、まあ、業務委託、結構多いんですよ。
はいはい。
あっちこっちでやってるんですよね。で、もちろん、ちゃんと契約書を発行して、真面目にやってるところだとか、そのお金に関してはあんまり汚いことやらないっていうようなところも知ってますし、ちゃんとやってるところももちろんあるんですけど、そうでないところを間近に見ましたからね。間近に見ちゃったからね、これ。これはちょっといかがなもんでしょうかね。これぜひ他の政党の皆さん追求してください。いつでも私情報提供できますよ。これに関してメールその他通信記録全部ございます。はい。続きまして神奈川県横浜市からいただきました56歳放送職人ラジオネームジェンゴローマル。久しぶりに
いただきました
ね。中国海軍の艦載機によるレーダー録音事件、いろんな論評がありますが、中国が好戦的なのは分かりました。いずれやばいことになりそうということでいただいております。ちなみに例えば我が国の防衛大臣小泉進次郎氏はこう言っております。自衛隊機はレーダー照射を受けた際、常に安全な距離を維持し、プロフェッショナルな対応で対領空侵犯措置を実施した。中国側が主張するような自衛隊機による妨害行為の根拠はない。で、一方、中国外交部報道官、これは、郭家臣さんっていうんですかね、は、今回の事案は、日本の戦闘機が意図的に中国の演習空域に侵入し、通常の軍事活動を妨害したことが原因である。にもかかわらず、日本はあたかも中国がレーダー照射を行ったかのように描写し、国際社会を欺こうとしている。中国はこの虚偽の非難に強く抗議し、断固として反対する。なんか笑いがつい込み上げてくるんですけど。そして、これはヨーロッパの アビエイショニストという、まあ、その航空関係 の、 あの専門雑誌なんですが、それの編集者の、デビッド・チェンチョッティさんはですね、珍しい名前の人は今日多いですね、ロックオンは明白かつ差し迫った脅威がある状況にのみ使われる。異なる国の戦闘機同士の通常接触で使用すれば、誤判断、誤った判断のリスクを高める攻撃的な行動とみなされる。まあ、その通りだと思いますけどね。わかります？何があったか。このレーダー照射の一件というのが。この間、私、それはうちで、議論、もちろんっていう番組を始めたんですけど、はいはいはい、あれで、解説をしてるんですけど、まあ、簡単に、まあ、もう一度こちらでも言うと、通常、ジェット戦闘機の先っぽがとんがってるじゃないですか。
はい、
とんがってるあの中何が入ってるかっていうと、あそこにレーダーが入ってるんですよ。
はいはい、
で、そこで、その、周りにどんな飛行機が飛んでるかっていうのを、まあ、見るために、レーダーがキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロしてるわけです。実際にこう、アンテナの首を振る方式ももともと昔からのやつはあるんですけど、今は振らなくても、電波自体をこう動かすんで、うん、全体にどこに、何がいるってことが分かるんですよね。で、その中で、普通に例えば民間の、その旅客機が飛んでますとか、取材用のヘリコプターが飛んでますとか、いろんなのがあるんですけど、その中にその、まあ、これ、明らかにやべえ国の、
うん、
もう、いわゆる敵機と、見てもいいようなやつが飛んできてるやつも分かるわけですね。で、そうなった時にどうしようかって、ここでその、まあ、瞬瞬があるわけですよ。どうしようか。で、自分たちの領空にそいつが入ってこなきゃいいんですけど、
うん、
このままだとどう見ても入ってくるぞと。そしたら、出てってもらわなきゃ困るんで、それを追い散らしに行かなきゃいけなくなるわけです。で、そうした時に、その、まあ、普通は無線で、あんたはちょっとうちの領地に入りすぎだから、そろそろちょっと出てってくんねえかっていうようなことをちゃんと言うわけ。で、それもちゃんとルールがあるわけです。うん、で、今回その中国が日本の領空に本を本当に肉薄してしかも入ってくる、うん。で、その状況で当然その航空自衛隊の F-15 が2機その離陸して、うん、まあ追い散らしに行くわけですよ。これはもう毎回のことで、年間4000回ですよ。
うん、
4000回も航空自衛隊出ていかなきゃいけないんですよ。で、その時に、普通だったら、普通逃げるんですよ。めんどくさいから。ところが今回は、相手の中国の J-15 っていう飛行機が、おそらくやる気満々で来てるので、よし、じゃあ今度航空自衛隊の F-15 が来たら、ちっと、からかってやるべ、ということで、で、それはもう、最初のその通常のレーダーで、索敵モード、捜索モードってやつなんですよ。それで、航空自衛隊のその F-15 が来てるのはもう一発でわかりますから。で、見たら、その、F-15 にこれだっていうことでそいつを選ぶわけです。選択するんです、
うんうん、
画面上で。で、そうするとレーダーはその F-15 にピタリと張り付くんですよ、
うん、
で F-15 がどこに飛んでいけようが全部それを追っかけていけるって、これがロックオンです、
うんうん、
でそこで機関銃だとかミサイルだとかのボタンを押したらもうアウツですよね、下手すると。でそういう状態なんで、そのロックオンをしたということは殺すよっていう意味です、
うんうん、
だから言ってみれば相手のこめかみに拳銃を突きつけて、
うん、
お前どうすんのこのままだと死ぬよって言ってるのと、
うん
ね、死にたいかお前って言ってるのと同じなんですよ。それをやったということはそのもう極めて危険なことをやったわけですよね。でそれがそのやってないとか言い始めてでいろんなことを言ってるんですよ。全部それがひっくり返されてるんで、今中国さんがなんか今完全に今中国やばいですよ、
うん、
なんつかね、嘘で通せると思ったのかもしれないですけど、そんなに甘くないんで世の中、
うん、
ですぐにバレちゃうというその繰り返しですよね。で最後は結局自分たちのメンツが丸つぶれになるので、そうなった時に中国の人逆ギレするんじゃないかなと私見てて、そういう時に偶発的にもしパイロットがボタンを押しちゃったらミサイルが飛んできたり、
うん、
あるいは機銃が一気にこう打ち込まれたりってことがあるので、それによってまあ機体がその日本の航空自衛隊の飛行機が撃ち落とされるってこともないわけじゃないですし、
うん、
場合によってはそれによって人命が失われるってこともないわけじゃないので、非常に私は危険な状態だなと思っていて、うん、でこれははっきりとやめさせなきゃいけないんですけど、これバーコーさんどういうふうにしたらやめると思いますか、これは。
中国がですか、
うん、
いや
私はやめないと思ってますけどね、しばらくは、
うん、
で多分あの中国の人って日本人よりも人命が軽いと思うんですよ、僕は。意識が、
それは思いますね、
ええ、うん、なので、うん、何人か死んだって構わねえぐらいの感覚があると思うんですよね、うん、
だと思います。
で、うん、そうなるとやっちゃうかなっていう気がするんですよね。であと中国国内のその不満というのがものすごい今高まってるので、
うん、
で、あれでしょ、アニメオタクを敵に回しちゃったでしょ、中国政府って、
うん、
アニメオタクを敵に回すと大体ろくなことないですからね。でまあちょっとね、私は来年何か小競り合いっていうか偶発的な戦闘はあるんではないかなというふうな気がしてならないんですけど、まあそういうのこうまあね、尖閣まで行って止めに行くキラウエさんってどうでしょうか。
いや全くわからないですよ、その中国側の考えとかもね。
ああもう、うん、なんかね、大砲を持って尖閣に上陸して中国の船にズドンと打ち込むっていう、なんかそんな計画があるらしいですね。
あ、そうなんですか。いや知らないです、
知らんけど、
うん、
そのうちそういうやつ出てこないですかね。DIY でそういう武器を作ってでこっそり尖閣でもどこでもいいですよ、上陸してですよ、来るなら来いと。それで中国の船がこうやってきたらいきなり打ち込んで沈めるっていう、そういうボランティアが出てきたらどうするんだろうかとか思うんですけどね。そもそもボランティアって言葉はそれにぴったりな言葉ですからね。
あ、そうなんですね。
ボランティアって直訳すると志願兵ですから。
ああ、
ええ、だからボランティア求むって言って一緒に尖閣に行こうとかっつってですね、で戦おうとかっていう、そういうのがもう出てこないとも限らないですね、本当に、うん、まあでもあれですよ、本当にこの間京都行きましたけど、先週の日曜日に、
うん、
本当に中国の人減ってるんだけど、
うん、
人通りは増えてるんですよ、うん、日本人がドバーって出てきちゃった、ええ、だから今までこう我慢してたっていうか、もうあんなに中国の人が来ててうるさかったら行くねやだねっていう人がいたんだと思うんですけど、それが一気に出てきてて、すっげえにぎわってたんですよ街が、
うん、
ええ、ただ明らかに中国インバウンドの人向けの店が錦市場とかにあるんですよね。例えば、うんうんうん、なんか牛肉の串焼き、
うん、
1本いくらだと思います、どれぐらい大きさって、もうハモニカぐらいの大きさですよね、言ってみれば普通の
ハモニカぐらいの、ええ、牛肉の、
まあ、一応なんか神戸牛とかなんとかって銘打ってるんですけど、
1本
一口、
一口、ハモニカぐらいの大きさ、
ええ、串、
中国人相手ですよね、
日本人買わないですよ、
それ2000円ぐらいかな、
ああ3000円、
あ、
ええ、
なんかニセコのラーメンみたいですね、
はい、であと他のところではもう満タン湯のやつもありました、
うん、うん、
ええ、もう誰が買うのと思って見てたんですけど、誰も買ってなかったですよ、さすがに。あれ多分もう2ヶ月ぐらいしたら潰れるんじゃないですかね、あれは。でも来ないもの、客が。そんなの
多分、でも採算はその値段じゃなくてもうちょっと少なくっても採算合うと思うんです、
ね、だから多分ね、値下げすると思うんです。
そうそうそう、
じゃないと客自体が来ないからね、
うん、ただ中国人がその値段じゃないと買わないと思うんですよ、
うんうんうん、
ニセコのラーメンと同じで、
うん、ニセコもめちゃくちゃでしょ、だって。
そうそうそう、ラーメン一杯3500円とかでしょ。でも1000円でやっていけるらしいんですね。でも1000円で売ったら、
まあまあ、
買ってくれない。
ちなみにその3000円高のラーメンって、
うん、
中身はどういうもんなんですかね。
わかんない ですけど、
いや、なんかこう金箔でもなんかあの乗ってるとか、なんかチャーシューがなんかイベリコ豚で作りましたとか、なんかとんでもないものであるなら別なんですけど、おそらく普通のなんか冷食に毛の生えたようなもんでしょ、
う
ん、
まあ、多分そうだと思いますよ。
それで3000円だもんな。昔もう1985年だから40年ぐらい前ですけど、うんうん、赤坂プリンスホテルで、
はいはいはい、
ルームサービスのメニューに醤油ラーメンっていうのが登場したんですよ、
うんうん、
おい、ラーメンなんかやり始めたぜ。2500円。
うん。
あんた、1500円だったかな？1500円だ。だから、当時ラーメンって東京で食ったって500円とか、600円の時代で3倍ですから、
うん
うん、これ誰が食うんだろうとか思って、で、すぐ頼んで食ってみましたけど、うまかったっすね。やっぱ、ちゃんとしてたっすよ。で、うん、まあこれでね1500円ならまあいいかつ、あのショバ代もあるしとか思って、でもそのニセコのやつは多分とんでもないでしょうな、
うん、でもそれじゃないとね売れないんです。1000円ぐらいだったら怪しいって言って変なもんが入ってるっていうんならです。
うわ、
そう、
ああ
逆に売れないって言ってますね。
じゃあうちもあの中国に進出してですね、今この
多分ニセコは中国人だけじゃなくて、
あ、もちろんもちろん、うん、はい、もともとはね、オーストラリアとかあっちの方から入ってきたやつだけど、うんうん、まあでもどうなることやら本当にこの国は、まあ、ということでこのレーダー照射の一件はまだしばらく尾を引きそうな、そしてまた新たな何かが起きるんじゃないかなというふうな気がしてますけど、ただあの中国さん日本をちょっと舐めてしまったなというふうに私は思ってるんですけど、日本って何もなかったら何もしない国なんですよ、
うん、
例えば中国が何かしましたとか北朝鮮が何かしましたっていうと対応を取るんですよ、ええ、やんなかったら何もしないですよ基本的に、うん、みんな怠けてますから、うん、その部分で言うと、で今回そのレーダー照射とかいろいろあったでしょ、でこの前にちょっとあの、韓国の、あの船が日本の海上自衛隊の哨戒機にレーダーロックオンしたやつとかもあって、ああいう出来事があると日本ではすぐに対応を取るんですよ、
うん、
でそういう事案が起きた時にどう対処してよいかっていうことを全部もう組んでいくんですよ、
うん、
であのだから相手が何かやればやるほど日本強くなっちゃうんですよ、
うん、
でしかもそういったところに予算こう振り向きますからね。でだからあの中国って何もしないのが実はあの日本を弱くさせるあの一番のその要するに油断させればいいのに、油断させないというかこう緊張を持ち込むことによって日本を、はい、かえって強くさせちゃうっていう悪、あ、向こうから見たらですよ、
うん、
中国から見たらその悪影響っていうのがあるのになんで分かんないんだろうなというふうに私は思ったりするんですけど、しかもだって今回見れば分かるけどもう日本中が右傾化してるようなもんじゃないですか、
うん、
ある意味、
うんうん、
中国あんなことして許せないっていう世論がガーッと高まって、そこへ来てその高市早苗人気がダーンと行っちゃうわけじゃないですか。で、あの、その高市早苗がなんかすげえことやってるかというと、それほどすごいことやってないんだけど、多分人気は上がっちゃってる。
うん、
でそこにその高市早苗みたいなのがその人気が上がっちゃってとかって文句言う、国会で文句言うおばさんがいましたけど、あのキャンキャンキャンキャン言ってあの文句言ってたおばさんがいるんですけど、よく知ってる人ですけど、
うん、
あれも逆効果でしょ、だって、うん、もうあれならまだ高市の方がマシだとか思うものだって、
うん、
もうそういうことで、日本は本当に政治のものもそういう政治のそのなんていうんですかね、そういうところもまあ問題がありますけど、ただ中国も非常に問題があるなというふうに私は思います、うん、一旦 CM に行きまして、この後はミツバチについてのお便りいただいてますね。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
の金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。